ターシーのジョグラジ。
8月20日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送で届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。というわけで本日はですね、ツイキャスをご覧の皆さんはもう分かると思いますが、はい、ゲストにお越しいただいております。
はい、
はい、2回目ですね。
2回目、久しぶりですね。
はい、久しぶりです。ありがとうございます。結構ね、番組始まってからすぐあのゲスト出演していただいたんですけれども、
はい、
ソウルの菅沼真也さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、初めての方もいらっしゃるので、はい、まずはちょっと自己紹介の方をお願いします。
はい、以前一度あのこの番組出させてもらったんですけど、那覇市の新都市のところで、ソルという、パーソナルトレーニングとあと低酸素トレーニング、をできるジムのトレーナーをしている菅沼と言います。
はい、よろしくお願いします。
トライアスリートのとは言わないですか、こういう自己紹介の時って。
そうですね、
あんまりそれは言わない。
はい、まあ、トライアスロンも頑張って、
もっと
、まあ、トレーナー兼選手として頑張ってやってます。
はい、というわけでね、今日はあの菅沼さんにいろんなことをね、タシーさん聞きたいことたくさんあるんですよね。
もうたくさんあるんで、この時期だから
と、ね、はい、まるっと30分間いろんなね、質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。
ということで今日は菅沼さんにみっちりと話を聞いていきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、この時期だからと言いましたけれども、もう8月も第4週かなに入って、第3週か入って、もう夏も終わりにかかってくるきますと、ジョガーの皆さんにとってはこの那覇マラソンの、レースがちょっと頭の中チラチラこうよぎって、さあどうしようかと、那覇マラソンを目指して頑張るジョガーの皆さんにちょっとアドバイスをいただければなと思っているんですけど、菅沼さんどうですか。
そうですね、那覇マラソンが12月初めだと思うんですけど、
第1日1日だったかな、
はい、うん、まあ、もう残り9、10、11、はい、もう3ヶ月ぐらいになりますよね、はい、それ日にちにしたら100日くらい、
はい、そうぐらいですね、
はい、になるので、まあ、だいぶ先のようでいて、やっぱトレーニングっていうことで考えると、もう今すぐにでも始めないと。
でも意外と沖縄の人ゆっくりしてるからちょっと涼しくなったらやろうかなみたいな人結構いると思いますよ。はい、まあ、というのは、ね、よくその新都心公園とか大根山とかでも、はい、なんかこう近づけばこう結構ジョガーの皆さんってこうわらわらと出てくるじゃないですか。でもさすがにこう暑いとまだなんか家で冬眠してるというか、寝てるのか休まれてる方が多いんですけども、この時期は結局じゃどういうトレーニングがいいんですかね。この沖縄でトレーニングするとしたら、
そうですね、まずその夏に休んじゃうっていう気持ちはすごくわかるんですけど、もう本当に暑いからやっぱなかなか走るのは難しいんですけど、はい、で11月ぐらいになると 確かに公園とか行くと急に人が増えて、うん、活気があるなって感じなんですけど、確かにその直前一月の練習っていうのは無駄にはならないんですけど、うん、やっぱりできることって言ったらマラソン走るために体を慣らすぐらいのことしかやっぱり一月ではちょっと難しくて、でもちろん急にやるから怪我のリスクもありますし、はい、でまあ、前よりもっと楽にとか前よりちょっと早くっていう風に考えると一月では、うん、まあ、ちょっと足りないですね、
はい、
でやっぱり3ヶ月でもギリギリかなと僕は思うんですけど、ギリギリ、まあ、それでも、まあ、夏この時期できることって言ったら暑いんですけど、とにかく朝とか夜に、うん、
はい、
まあ、まずは体をまず動かすことですよね。早歩きとかでもいいんですけど、はい、その人のレベルによりますけどね。
なるほど、なるほど、
うん、記録向上を狙っていくって方はもう今から結構走らないとなかなか現実的には難しいと思います。
なるほどな、はい、でも朝からとかって言ってもですね、
うん、
私も5時過ぎぐらいに1回走ったことあるんですけども、ものすごく暑いんですよ5時過ぎあたりからでもなんか朝涼しくなってるかなと思ったら全然そうでもなくて、もう汗ボタボタで、なんかその後何もちょっとする気が起こらなかったというか、あって感じなんですけども、そういう時にこの暑い沖縄ではどういう対策を取ればいいんですか。
まあ、正直言って対策っていうのは、うん、なかなか難しいかなと思うんですけど、まずはその外でやる練習ってなると、
はい、
乾燥目的の方っていうのは、まあ、今だったらそれこそ前もお話ししたけど早歩きするとか、
はい、
あそれでも本当に全然無駄にはならないと思います。あとゆっくりジョグとか、
はい、
暑いんですけどそのぐらいの運動強度だと、まあ、できるんですよ今でも、
はい、
うん、ただやっぱりマラソンで5時間以内4時間以内とかね、3時間近辺になってくると、うん、練習もそれなりに考えたり強度も、ね、考えたりしないといけなくなってきて、そうすると暑くてできないみたいなのは
ありますね。
だからなかなかジョギングで長時間って難しいから、
はい、
短い距離を早く走ったり、
はい、
インターバルトレーニングしたりとかっていうのが一つありますかね、
はい、ちょっとなんかもったいぶって私も聞きたいんですけど、まあ、それにふさわしいなんかトレーニングの方法がそれではあるんじゃないでしょうか
急に来ました、ね、
いやもうそろそろいいかなと思って
まあでもそうそう、まあ、でもそれだけではないので、
はい、
ただ一つの選択肢として、まあ、うちのジムだけじゃなくてスポーツクラブに、ね、ランニングマシンっていうのはありますので、
はい、
それを使うっていうのはすごくメリットとはあると思います。長時間を一定のペースで走るっていうのは、はい、多分真夏はそういう室内のランニングマシン以外ではちょっと難しいんじゃないかなと思います。
そうですね、うん、もう本当私もこの7月8月とほぼなんかそういう那覇市内の公営というかね、
うん、
公共施設のトレーニング室で走ってましたね。
涼しいところで
クーラーがあるところで、
うん、
はい、
でも本当に、ね、無理しちゃって熱中症になるのが一番まずいですからね。
とんでもないことになりますから
うん、今日とかは、ね、少し涼しくなったかなってちょっと思ったんですけど、まあ、そういう話をしていると日が照ってくるんですけれどもね、スタジオ前、
はい、
うん、
いやでも菅野さんのところは、ね、本当に低酸素のトレーニングは、
うんうん、
クーラーの本当にギンギンにかかったところなので、
うん、
さらに、まあね、負荷もかかって、
はい、うん、
その辺ちょっとアピールしてほしいんですけど、なんか私がなんかアピールしてもそれの回し物かって言われるかもしれないですけども、
は
い、
まあ、うちのジムで低酸素ルームっていうのは、
はい、
こう透明のテントの中にあって、
うんうんうん、
ね、普通のジムっていうのは室温が24、5度なんですけど、
うん、
ソルの、そのテントの中では室温20度くらいにして
20度、
はい、
うん、
それでもやっぱ頑張って走るとちょっと暑くなってくるんですけど ね、
まあ、そうなんですね。なんか20度って結構寒いような感じがしますけどね、
はい、だから入った時はだから、うん、まあね、やっぱりすごい涼しいというか寒いって感じするんだけども、うん、走ってたらやっぱり暑くなりますよね、
はい、そうなんですね、うん、
でその低酸素っていうのは要は酸素濃度が低い状態で、うん、標高で言ったら2000メートルとか2500メートルの山のところで走ってるような状態なんですけど、
うんうん、
そういうところで走るとまず、まあ、 単純に空気が薄くて早く苦し、うん、早めに苦しくなるっていうのもあるんですけど、うん、代謝が上がるんですよね。だいたい3割くらい、代謝っていうのは要は同じ時間でその3割以上カロリーを消費するってことなんですけど、うん、でその分やっぱり熱が出るんですよ、うん、3割増しでカロリー消費する、うん、なので体がそう走って10分15分くらいすると、うん、普段のジョギングなんか体の内側からぐーっと熱くなってくるんですよね、だから発汗もすごく多くなるし、だから室温をこう低く設定しないと逆に熱くて走れなくなってしまう、う
んうん、あ、なるほど、
そうなんですね、
はい、そういうのがあったんですね。
あったんです、
はい、いや私もその普通のトレーニング室っていうかその、ね、公共施設の行くと、うん、いや室内クーラーかかってるんですけど、うん、やっぱ暑いんですよね、うん、でもこのまあ、ゆっくりっていうかね、うん、ゆっくり走るとそんなに汗かかないなと思ってるんですけど、同じぐらいの速度で、うん、その低酸素ルームで走るとやっぱり15分ぐらいするとガッとこう汗が出てきますよね。
でも20度の環境でも汗だくっていう状態なんですね。
はい、
はい、
まあ一応ジョガーの皆さんの対象にというわけですけど、うん、別にそのアスリートとかそのなんていうか、うん、じゃなくて初心者とか普通の方も利用されていいわけですよね、
はい、もちろんもともとはそういうオリンピック選手とかから広まってアスリートの方が使うっていう風に広まってきたんですけど、うん、もう今では割とこの施設って全国的に一般的なものに変わってきてて、でやっぱりその代謝が上がるっていうことでその、まあ、健康のために来る、うん方であったり、うんうん、ジョガーなんかもその外でいきなり速いスピードで走ってしまうと怪我をしてしまったりとかいろいろあるんですけど、その低酸素ルームの中で走るとやっぱそこまでスピード上げなくても体に強い負荷がかかるので、うんまあ、歩いたりちょっとジョギングするだけでも普通の方は、まあ、1月くらいでかなり大幅に心肺機能っていうのを上げられることができます。
あ、そうなんですね、
は
い、で
それはもうね、半年以上営業してきてお客さんのモニタリングがずっとしてきてて、やっぱり1月くらいでほとんどの方はすごく向上しているので、特に初心者の方の方がよりそういうのは強いんですよね。
そうなんですね、
はい、だから、より一般の方の方がもっとメリットを得られるんじゃないかなというふうには感じてます。はい、
なんかね、初心者にとってはなんか初心者がこんなところに入っていいのだろうかみたいな、
みんななんかこの紹介するとやっぱそんな、うん、反応返ってきますね。
よく言われるんですけど
初心者だからこそちょっと行ってみた方がね、効果が大きいっていうのは、はい、いいですね、
はい、よく最近より感じていることですね。
じゃあ初心者の方にもおすすめですっていうのも、はい、しっかりアピールをして今日のラジオで、
はいはい、
初心者の方もね、はい、ぜひぜひ、はいはい、まあね、もう3ヶ月前ということで、タシさんはトレーニング何か今特別にスタートしたこととかありますか？
いや、もうですからもう、うん、そのトレーニング室の中で、うん、ランニングマシーンで、うん、その結構スピード上げてっていう感じでやって、あとはあれですよ、砂浜ジョグですよ。
最近ハマってますよね。
そうそうそうそうそう。ね、菅沼さんにもいろいろコーチというか助言していただいてますけども、あまり走りすぎるなというふうに意外と負荷がかかってるという。
結構タシさんかなり
やりすぎるんだよね。
やりすぎちゃってる感じですかね。
はい、はい、まあそうですね。
はい、というわけで前半はですね、那覇マラソン前ということでね、トレーニング方法をお尋ねしていきましたが、まだまだ後半もいろいろトークしていきたいと思います。ここでスポンサーさんからのお知らせです。那覇セントラルホテル併設の天然温泉リッカリッカ湯では感謝祭イベント企画を開催中です。今日は夏休みお子様スタンプラリーをご紹介します。7月と8月の2ヶ月間お子様のご来館にスタンプラリーをご用意しております。スタンプ5個でお菓子詰め合わせ、スタンプ10個で素敵な景品、なんとスタンプをすべて貯めると3ヶ月間の入選フリーパスをプレゼントします。お問い合わせは 098-867-1126、 ホームページは 那覇線 .com NAHACEN までご確認ください。ご来館をお待ちしております。続いて4月16日に那覇市久米にオープンお好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は久茂寺交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。モンジリア本店向かいの地下1階となっております。またターシーのジョグラジオを聞いたでドリンク1杯無料となっておりますので、はい、ぜひ皆さんターシーのジョグラジオを聞いたと
聞いたよと、
はいはい、言ってください。ご来店をお待ちしております。
後半戦はちょっとまあジョギングネタばっかりだとちょっとまあジョギングをしてない人はつまんないなと思うかもしれないんで、うん、まあ、菅沼さんネタでちょっとね、
はい、
ちょっとねやっていきたいんですけども、今日、うん、今週かな、もう来週ぐらいでも夏休み終わるんですけれども、菅沼さん夏休みって小さい頃何をしてました？夏になると
育ちがすごい田舎で、
長野県
なんですね。長野県で、まあ海以外は全部あるっていうか、山とか畑とかそういう森とかそういうのに囲まれ、まあ、自然の中で、
はい
はい、まあ、駆け回ってました、
ね、はい、いいですね。もうずっと子供の頃はずっと自然と戯れてというか、その頃になんかこう体力というかそういうものが養われたみたいなんてあります？
多分あったんだと思いますよ。ね、で今いろんなことを勉強して運動能力を上げるためにはとかってやりますけど、結局こう自然の中でいろんなことをやるっていうのが一番こう子供にとっては、はい、うん、一番いい、そうですよね、はい、ことなんですよね。
なんか 今も結構生傷が絶えないお体みたいですけれども、
僕ですか？
子供の頃も相当なんかやんちゃしてなんか高いところから飛んだりとか、
うん、ありましたね。
どんな感じなんですか？
実家がその、ね、じいちゃんとか畑とかやってますから、それでそのトラクターの周りで遊んだりチャンバラとかやってましたけど、うん、そこから、ね、飛び降りてトラクターから出てるなんか鉄の棒に 足が刺さって
、痛そう。
一番覚えてます
ね。それはなかなか忘れないですよね。その棒に刺さるとか、
今は分かんない、あの時は分からないですけど、多分陥没骨折をしてて、すねの骨ですよね、未だに跡残ってます
ね。なるほど、
まあ、結構ひどい怪我だったんですね。
そうですね、まあ、でもそんな感じで遊んでました。
そんな感じでってあんまりそんな感じの人いないですけどね。聞いたことないですけどね。
まあ、でも怪我ばっかりしてました。
でもね、
いいことではない
ですよね。でもやっぱそうやってこう自然で遊んでる子供と、はい、今こうやって那覇なんかこれもう都会で、まあ、そういう自然ってそんなに、まあ、逆にこう海しかないというか、まあ、自然は近くにですよ。でもそういうところでこう育つ子供ってやっぱり体力の差っていうのは結構出てくるんじゃないですか？
体力の差っていうかはなんていうんですかね、自力の差じゃないけど、体力の底が深くなるか浅くなるかみたいな意味わかります？
ちょっと何言ってるか分かんない
ですけど、
体力の底、まあ、なんとなく、まあ、なんとなくこう、まあ、
タフになるかすぐ疲れちゃうかみたいな差が出てくるかもしれないです。ただ見ててやっぱり今のこのスポーツやってる子は洗練されてるから、やっぱりうまいっすよ、みんな。
うまい
すごい運動能力が高いな、見てて思います。
結構だからしっかり教えられて小さい時からっていうことですかね。
そのスポーツはうまいんだろうなっていう感じはします。
塚野間さんみたいにオールマイティで、
そういう意味じゃないですけど、
そうですか。で、ね、ソルでも、はい、小学生の体力測定をやってるという話聞いたんですけども、はいはいはい、 それを体力測定やって どんな風なことを感じられました？
ですね、まあ、あの一月か二月前かな、あの、うんうん、那覇市の小学生を対象にたくさんの人数を集めてあの体力測定っていうのをやったんですけど、はい、あのどんなことを感じたかというか、うん、まあ、みんな運動とかねやっぱ乗せれば好きなんだなっても感じたし、うん、でそのまあね、10メートル走とか垂直跳びとか、うんうん、そういう基本的な運動能力を測るっていうのをやったんですけどね、うんうん、まあ、まあばらつきがあるというか、うん、ま
あ、ばらつき、ね、うん、でも結構やっぱりスポーツやってる子が詰まってくるって感じなんですかね、やっぱりそういうところにエントリーするっていうか、
うん、やっぱ親御さんが興味あったりっていうのが多いので、多分正直なところ全体を把握っていうのはできてないかなと思います。ただ今まで見てきた中で、うん、そういう場に来てすごく体を動かせる子と、うん、あの全然体を動かせない子っていう差はすごくあるんじゃないかなとは思ってます。はい、
なるほど、そうですね。じゃあその、まあ、今と昔とよくこう言われるじゃないですか、はい、昔の、まあ、よく体力の測定してとか身長とか体重とかってよく比較されるんですけども、うん、はい、その今と昔みたいな感じで言うとこの体力測定を通じて何か分かったことってありますか？
多分その体を動かせる子は、うん、昔のことはその基本
そんなに変わんない、
うん、変わってないんですけど、
極端にこの
動かす差がすごい広がってるんじゃないかな。
やってる子供と動かせる子供と動かせない子供の差が
はすごいあると思います、ね、
はい、なるほど。やっぱりちょっと習い事としてスポーツをやってる子とも全然文化系だったりとか、あるいはもう習い事全然しない子ってなるとだいぶ差が出てきたりするんですかね。
かなりあって、まあ、正直すごい驚くほど
驚くほど
動かせない子も 見たこと何回もあるので、
あ、そうなんですね。
それはやっぱり、うん、あのいろんな年代の子供を見てきてますけど、もともと運動得意不得意ってもちろんあると思うんですけど、うん、それ以前そのもう保育園とかそういうもっと、ね、うん、3歳4歳くらいから始まった過ごし方で差が出てるっていうのはすごく感じます。
あ、はい、そんなにもう小さい時からので結構差が出てるところが大きいんですね、はいはい
はい、なるほど、うんうんうん、じゃあそこまでメス入れるとメスって別にあれですけどもちょっと関与しないと子供たちの体力っていうのはこう伸ばしようがないっていう感じなんですかね。
まあね、僕個人でどうっていうのはなかなか難しいんですけど、はい、ただその運動に対する世の中の価値観みたいなところだと思うんですよ。でやっぱりその人間の発育段階みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、で大人の考え方でその、うん、ね、すごいちっちゃい子 の方に関わってしまうと、まずこれを身につけさせようとか字が書けるようにとか計算が誰よりも早く、うんうんうん、先にっていう風に考えちゃうんですけど、うん、発育発達で考えたら先にその運動機能だったり、うん、まあ、あの自分の体をたくさん思い切り使って遊んだりとか運動機能を上げていくっていうのが一番先になって、それがあの人間の、まあ、生きていくような土台になってくるじゃないですか、はいはい、でその土台があった上でその個性っていうのが出てきて、はい、どうやって進んでいくのっていうのがその年齢が、ね、上がるに従ってか、ね、こう枝分かれしていくじゃないですか、はいはい、だけどまずは土台で、はい、それがないのにその、ね、大人の価値観でこれができた方がいいんじゃないかって、はい、先にやってしまったりするのはどうなのかなって、うん、なだからその運動をするっていうことに対しての世の中のなんかね全体の価値観が上がれば変わるんじゃないかなと自分は思ってますけど。
なるほど、はい、まだ聞きたいんですけど、はい、うちの番組は30分しかなくて残念ですけども、
結構興味深い話でしたけど、
はい、面白いですね、はい、ね、また第3弾ぐらいはあのこの続きを、はいはい、聞きたいですね、
はいはい、また今度ゲストにお越しいただいて、はい、またさらにいろんな話を、ね、はい、お尋ねしていきたいなと思いますけれども、はい、はい、
全然残り時間見てなかった
。はい、というわけであっという間に、
あっという間ですね、
はい、そろそろエンディングの時間となっております。
喋ってましたからね、はい、
この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。はい、なんか最後にこう PR とかがあればぜひ、はい、はい、どうぞ、
はい、そうですね、あの、うん、 新都市おもろ町の方でソルというジムをやってるんですけれども、まあ、そこで低酸素トレーニング高地仮想等地高地トレーニングって言ってまあ、アスリートがやるような高地トレーニングができるジムをやってるので興味がありましたらご連絡いただければ嬉しいです。
はい、興味ある方はぜひお問い合わせください。はい、はい、というわけで次回のターシーのジョグラジは8月27日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。
また来週。